この朝はすぐに来られる方、すぐに来られる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。私たちは2週間前にですね、クリスマスの主人公であるイエス・キリストがその生まれるずっと前から、聖書を通して予言されていた、約束されていたメシア、救い主であることを見ました。イエス様突然来られたんではなくって、そのようにずっと予言されていたお方、そして先週はその予言が今からその2000年前のイスラエルの地、ベツレヘムの町において実現したことを見たんですね。で、今日はそのすでにこの世に来られた救い主イエス様がすぐに来られる方であることを見ます。すぐに来られる方で、聖書にあまり触れたことのないという方にとっては、もしキリストがすでに来られたんであったならば、じゃあなぜさらに来る必要があるのか、わかります？もうすでに来られたんだったらなぜまたさらにっていうことになるのかって、こう疑問に思われるかもしれない。じゃあキリストは今どこにいるんだ、どこにいるんでしょうね。クリスチャンの方にお聞きしますが、イエス様は今どこにおられますか？はいはい、聞こえないので、まあ、口を読み取ったって感じで、神様の右の座ですね。イエス様は私の中におられる、そういうことも本当にそれも正しい答えなんですが、今言ってくださいました、イエス様どこにおられるのか、天ですね。もっと言うと天におられる父なる神様の右の座に座しておられる、神様と共におられる。で、そのことが歴代のクリスチャンたち、信仰者たちを通して告白されてきた使徒信条、皆さん修法をお持ちですか？受け取られたでしょうか？修法の、裏のところにですね、書いています、使徒信条ですね、そこをお読みします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメンですね。もう皆さん覚えておられますね。もうすでに信仰を持っておられる方、まだという方は、これが信仰告白の凝縮されたものですから、何とかして覚えてください。何とかして覚えてください。これが土台となったらもう福音が分かりますから、ですね。で、これは私たちクリスチャンの信じているところです。ですから、このこれから起こることとしては、主が賢より来られることですね。賢より、つまりこの場合は天を指しています。イエス様は天の父なる神様のもとにおられるわけですが、から賢より来たりて、そこから来られてですね、生ける者と死にたる者と裁かれる、生ける者と死にたる者と裁かれる、それはいつ起こるんでしょうか？いつ主はこの世に戻って来られるのか？前に出ますが、マタイの福音書の24章、イエス様の言葉ですね、24章35節からのところ、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただし、その日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水の前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたりめとったりとついだりしていました。 そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。イエス様はそれがいつであるかは父だけ、つまりこれは父なる神様ですね、神様だけが知っておられるとおっしゃいました。ですから私たちをしてそれが具体的にいつなのか、私は子供の頃にノストラダムスの大予言を聞いてですね、ああ1999年私が19歳の頃だ、もうそれで私の人生終わるのか、ある意味その時に救われたので、古い自分に死んで新しく生かされたので、ある意味予言は当たったのかみたいな、いろんな解釈はできますが、でもそういうことをですね、何年何月に終わりが来るよって言って言う人たちがいますよね。で、間違いなく聖書では終わりの時代です。終わりの時代は来ています。でも何年何月何日に来るからと言って言う人々はどうぞ耳を傾けないでください。なぜならイエス様さえも私も知らない、神様だけが知っているっておっしゃったんだから、私がキリストだって言って言う人たちもいるんだけれども、どうぞ そこには耳を傾けないでください。というのはイエス様がここで語られている問題の核心では、それはですね、問題の核心は別のところですね。いつに来るか、その何年何月っていうものではなくって、イエス様がここで語っておられること、それはこの天地は、つまり今の世はやがて滅び去りますよ。それが先なのか、私たちが死を迎えてその後にその時を迎えるのか、どちらが先かは個人差があるわけですけれども、やがて滅び去りますよ。でも私の言葉は決して滅びることはない、だから私の言葉に耳を傾けなさいってイエス様はおっしゃるわけですね。今日開いた箇所、これは聖書の中でも一番最後のページですね、黙示録、ヨハネの黙示録。なんでクリスマスにそんなとこを開いてるんだって言われるかもしれないので、とっても大事なところです。もう終わりの日のことは書かれていますから、私たちがどうなるのか、個人的な経験においてはどういう人生を歩んでいくのかっては言えるんだけど、この世においては始まりが書かれていて終わりの日が書かれてある。しかもその終わりのページでも、まだもう少し最後に、少しだけあるんですが、数節あるんですが、でも主が語っておられることの本当にもう最後の部分ですよね。その中で主は何と語っておられるのか、今日の12節前に出ます。見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる、先ほどマタイ福音書から主が再び戻ってこられるときこの世は滅び去るということを見ましたが、この黙示録ではイエス様は私はすぐに来るとこうおっしゃっていますね。じゃあどのくらいすぐなんですか。すぐって言ったらもうすぐって思うわけじゃないですか。でもじゃあそれどのぐらいすぐなんですかって知りたくなる方もいると思うんだけれども、でもやはりそれは父なる神様しか知らないので、私たちは知ることができない、知らなくていい。でもイエス様はすぐに来るっておっしゃってるんですから、それはイエス様が意図しておられるのはいつ来られてもいいように、もうすぐ、その時になったらすぐっていう感じですよね。どれだけ先になってもすぐなわけです。いついつまでって言われてなければすぐに来るんだったら、もう私たちの感覚としては来られたって感じなんだけれども、それがいつであっても良いようにあなた方はいつも待っていなさいと主はおっしゃって、すぐに来るよ、いついつまでって言ってまだかって、私ですぐそうなりますよね。でもすぐに来るだったらいつも待ってるわけでしょ。イエス様はすぐに来る。じゃあそのこの黙示録が書かれてから、記されてから今2000年近くが経ったわけですよね。2000年近くが経った今、主はすでに来られたのか。1回目のイエス様は来られましたよ。でも天に昇られた後また来られたのか。来られてないですよね。まだ来てないですよね。それが良いことなのか、それとも残念なことなのか、 この主の弟子の、まあ、リーダー的存在のペテロという人がその手紙の中で記している内容から皆さんそれぞれ判断してほしいと思うんですね。第二ペテロの3章の8節というところを見ます。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。私たちにとって一日は一日ですよね。まあ、千年を千年だってこう知ったように語る人できる人なんかいないんですが、やっぱりでも一日は一日ですよね。千年は千年。でもイエス様にとってはそうではない。主にとって一日は千年のようだ、千年は一日のようだ。どういうことかというと、イエス様は私たちのように有限なお方ではない。私たちは過去、現在、未来ってこう物事をそれでしか考えられないわけですよね。でもイエス様は無限なお方、つまり時間を超越したお方、神であられるということです。ですから、その前の12節、今日の12節の続きでイエス様はご自分のことをこうおっしゃってます。13節お願いします。黄色の文字ですね。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであると。要はイエス様はもう最初から存在しているお方であり、永遠に存在する終わりである。もうそれで終わりでっていうことを言ってんではなくて、もう最初から終わりまで私はずっと存在しているっていうお方ですね。つまり神であられることを言ってるわけです。時間を超越した方、最初であり最後であられる主にとって、ご自分がこの世に戻ってくることは早いとか遅いとかの問題ではないんです。待ってる側にしたら、早いとか遅いとかいつまでですかっていろいろあるんだけれども、イエス、神であるイエス様にとっては早く来るよ、そのすぐに来るとは言ってますが、その時間的な速さとか遅いとかを言ってんではなくって、むしろ神であるご自分に対して私たちが、全人類がどのようにして歩むのか、つまり私たちがこの言葉を聞いて、まず聞くのが必要ですよ。福音と言いますが、良い知らせを聞いて信じて天国に入るものとされるのか。先ほども言いました、洗礼式今日持たれましたけれども、信仰告白し、そしてイエス様に従うその一歩として、その洗礼に預かったわけですが、イエス様についていきます、信じて御国にいられるのか、その約束をくださる方に信じてついていくのか、それとも信じないでイエス様がこの世は滅びるよ、そのこの世とともに滅び去ってしまうのか、そのことを重要なこととして主は捉えておられる。時間のとかいうよりも、私たち一人一人の魂のことをに重きを置いておられる。そして主が望んでおられることは、一人でも滅びることではないんです。一人も滅びることではなくって、すべての人が悔い改めに進むこと、つまりご自分の言葉を聞いて、ああそういう方がいるんだな、ああそういう方が存在してるんだな、そしてこう語っておられるんだな、この聖書の言葉を聞いて神様に立ち返る、イエス様に立ち返ることを主は望んでおられる。そして現実としては、まだ世界中の多くの人がイエス様を救い主として受け入れていないわけです。というよりも、そのことを聞いたことさえない。私も19歳で初めてこの聖書を聞いたんだけど、それまで日本で暮らしていて、イエス様を歴史の一瞬聞いたことはあったとしても、どこかで一瞬聞いたことはあっても、じゃあ何をされたのか、何のために、で十字架は分かるんだけれども、なぜイエス様十字架にかかられたのか聞いたことさえなかった。そういう人々が大勢いるんだっていうんです。ですからその世界中の、イエス様おっしゃったのは、 世界中の全ての国、また小さなその民族、いろんな言葉がありますけど、その全ての民族にそのこの福音が届けられるまでは、この世の終わりは来ませんよ。で、私たちは日本語がメインで英語っていうことを、英語もそこについてくるわけですが、でも驚くことは、もう世界中でいろんな言葉に訳されています。メジャーな言葉だけじゃなくて、もうその人たち、翻訳に栄養してる人たちは本当に命をかけて、もうその現地にいて、その人たちともう共に生きるところから言葉を学んで訳す。彼らは本気でそれをやってるわけですね。まだそれでも全部には言ってないですけれども、でもその日が来るまで、あ、じゃあ大丈夫か。そっちをチェックしながら、あ、まだ来ないんだな、イエス様。っていうことではないんですよ。もうそれは進められていて、2000年でもうだいぶ進んでるわけですけれども、でももうすぐに来ますよ。終わりは近づいてますよっていうのがイエス様がおっしゃってることですね。でも、まだ来られていない。ただその日を主が遅らせているんではなくって、むしろ主は私たちに対して忍耐深くあってくださる。イエス様、私はこんな人生でこんないろんなことがあって、失望があって、悲しみがあって、でイエス様いつなんですかって、私たちがフラストレート溜める時があるかもしれない、ね、私たちが何か我慢して待ってるかのように言うかもしれないんだけど、いやいやいや、本当の意味で忍耐深くあってくださるのは神様なんだ。私は自分の魂のことだけ考えて、あ、もう私はいいですよ、早く天国連れて行ってから簡単に言うんだけど、そうじゃない。まだこのことさえ、私のことさえ聞いたことがない、聞いて信じる信じないのチョイスじゃなくて、聞いたことさえない人たちが大勢いるんだって。その人たちが救われることを私は願って、まだ来ていないんだ。あなたは私のために何をしているか、どんな働きをしているんだ。主はむしろ私たちにそれを問い返されますね。じゃあちょっと話を戻します。話を12節、先ほどの12節に戻したいんですが、皆さんいかがでしょうか。見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。イエス様来られる時に、私はそれぞれの仕業、それぞれが行ってきたその歩みに応じて報いを与えるために来ますよってイエス様がおっしゃる。そのことを聞いて、皆さんはどんな報いを想像されます？イエス様は手ぶらで来ないって言うんですよね。手ぶらってその変な表現ですが、イエス様が来る時に報いを持ってくるって言った時に、それぞれの歩み、それぞれの仕業に応じて、皆さんどんな報いを想像されますか？その前の10節11節を見ます。お願いします。書き括弧のところから始めますが、この書の予言の言葉、これ全部ですね、そのこの予言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。時が近づいているよ、私が来るのが近いから、この書の予言の言葉を隠してしまってはいけないよ、これを公にしなさい、あなた方を通してこれを明らかにしなさい、イエス様戻ってくるよっていうことをあなた方は伝えなさいっていうわけですが、この後半の正しいものはいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさいはまだ分かりますよね。意味が分かる。イエス様来られるから正しい人はどの正しいこと、聖なる人はもっと記憶されなさいっていうわけなんですが、でこの前半はどうですか。そこには不正を行う者はますます不正を行い、また汚れた者はますます汚れを行いなさいと主はおっしゃるんです。なぜそうなんでしょうね。誰か教えてくださる方いますか。そういうことだよって。なぜそうなんですかね。もし全ての人がご自分のもとに悔い改めに進むことを主が望んでおられるならば、不正を行う者はもうしてはいけないよって、
汚れたものはもう汚れを行ってはいけないよというのが自然な流れじゃないですか。もうその時が来るんだから、滅びるんだから、滅びないようにあなた方はそれをやめなさいよって。もし不正を行う者がそのままこの予言の書を封じてはいけないだから、この予言の書を知った上でって言ってもいいでしょうね。これを聞かされてる上でますます不正を行い続けるならどうなるでしょう。もし汚れた者がこの予言のことは聖書を知った上でますます汚れを行うならどうなるでしょう。そのような人に対する報いはどんなことがイメージされますか。いよいよもうみんな神様は救ってくださるよ、いいよ、天国もうみんな天国に行けるから、ヒットラーでも誰々でもみんなもう あの世に行ったらもうみんな天使になっちゃうんだ。本当にそうだと思います。別にそこまで行かなくても本当にこの人は許せないって、もう許してほしいんだけれども、でもその人が天国に行って永遠に一緒に隣人として暮らす、本当は許し合ってだったらもちろんそれが大事なんですよ。その人たちが天国に行くなっていう話をしてるんじゃなくて、その不正もその正しいことも汚れも清さももう関係ないということをここではイエス様はおっしゃってるんですか。もう好きなことしたらいいよって。違いますよね。これを言った後で私はすぐに来るよ、私はそれぞれの仕業に応じて、ね、仕業に応じて報いを持ってくるって言った時には、もしそこに不正があるならば、もしそこに汚れがあるならば、そこには裁きが行われるでしょ。私たちにもそうじゃないですか。なぜこんなこと、こんなことがあって神様ほっとくんですか。なぜ今も戦争があって神様ほっとくんですか。神様信じてないの、そういう時だけ神様って出てくる人もいるかもしれない。でもその善悪を考えるってことは、私たちはどっかで誰かがオールマイティ、その誰か絶対的なその善悪を判断する方がいるって前提としてるわけでしょ。もし神様を信じてなかったら何でもありですよ、この世は。それをいいも悪いを判断できる人はいないんですもん。で、死んだらみんな同じだって言ったら、もう好きなことやってやればいいで、そうなんです。だからもし無神論者だと、もし言うとするならば、何でもありなんです。結婚も何でもありなんです。その男性同士でも女性同士でも、これ差別的な意味を込めてるんじゃないですよ。何でもいいんです。子供が生まれなくて、もう私たちのこの時代で2000年ちょっとでもう全部経ったとしても、いや人類に私たち責任がない。たまたま偶然生まれて今のこの時になって、今の人たちはもうその自分たちの好きなようにやって人類は滅びたんだって何でも言えちゃうわけです。これが神のいない世界ですね。でも神様がいると思うから、私たちはなんで悪を裁かないの、なんで不正が許されるのって善悪のその基準が初めて生まれるわけですね。ちょっと余談にそれましたが、ですからもし不正汚れが行くならば裁きです。主がここでそれぞれその仕業に応じて報いるためにと言われるとき、それは裁きを意味しておられるんではないでしょうか。そうすると、では誰が不正を行うものなのか、誰が汚れたものなのかということが疑問として出てきますよね。私たち自分を正しい聖なるものって言ったら、そういう意味での裁きは免れるだろうって予測できるでしょう。でもじゃあ誰が不正を行う人なんですか、誰が汚れたものなのか。皆さん、あなたは不正を行う人ですか、それとも正しい人ですか。あなたは汚れた人ですか、それとも聖なる人ですか。いやー、まあグレーですね間ですねって、それないですよそれはない。一点でも不正があるならば、それは不正者となるわけです。一点でも汚れがあるならば、 99% 汚れてなくても、一回でも一点でも汚れがあったら、その人は汚れたものとなるわけです。じゃあここで、今ここにおられる皆さん、全ての人の先週1週間の心の中の思い、そしてその行動のすべてを 撮影していますのでビデオで見てみましょうってまず一人ずつ見てみましょう。この人の心は1週間こんな思いを考えてました。その時表面的には笑顔でしたけどねとかね全部それ一人一人見て、皆さん大丈夫です？今そのないですよ、もちろんないです、そんなのないですか。行動を監視することはできるかもしれない、でも心の中まではビデオは映せないんだけれども、皆さん大丈夫ですか？そう言われて、それでもその心において不正や汚れは全くなかったって皆さん思います？言えますか？行動においてはいかがでしょう？私は正しい人だ、私は聖なるものだって、私たちが心の中で思うこと、隠されたところで行うことは他の人には分からない。ですから人前では私たちはいくらでも自分を装うことができる。これクリスチャンももう本当にその通りです。日曜日だけ着飾って本当にその良い人を演じてるつもりはなくても、でも外側を本当にそれはできるわけですよね。不正を行っても知らないふりができることでしょう。いやみんなやってるし、あちょっとぐらいもいいんじゃないか、損するよりかはいいだって、もしかしたらそういうことをしたかもしれない。じゃあイエス様もそのことを知らないのかっていうと、主は全てご存知だって言うんですよね。私たち人はもう生まれてきて死んでいて変わっていく、でもイエス様はこの全てを、時間を超えているお方は全ての人の全ての心を見ておられて、誰一人と滅びるんじゃなくって、言い方を変えるとみんな滅びるってイエス様は分かってるわけでしょ。だからそうじゃなくって、このご自分の言葉を通してみんなが悔い改めて私に立ち返ることを神様イエス様は望んで待っていてくださるって言うんです。そしてご自分がこの世に戻ってこられた時に、それぞれの仕業に応じて報いを与えられる。私はイエス様を救い主と信じて今年で17年ですね、17歳、ティーンエイジャーです。なのでまだまだひよっこですね。これからはもっともっと成熟、クリスチャンとしても成熟 の時間が必要ですが、牧師になって11年です。でもそのように今言ったように、イエス様が仕業に応じて、私の仕業に応じて報いるよって言われた時に、私は大丈夫です、もう大丈夫ですとは言えない。全てを知っておられる方の前に、私は正しい人間です、聖なるものですとは言い難い。口が裂けても言えない。言えますよ言葉では、でも心からそう言えるかというと言えない。なぜですか？私は自分の心の中のことを知ってるからですよね。何をしてきたかを知ってるからですよね。何を考えてきたか、何を行動してきたかって知ってるからですよね。ではなぜそれでもイエス様の言葉をこのようにして語っていられるのか。簡単ですよ。イエス様の裁きとかもうほったらかしにして置いといて、教会来たらいいよ、楽しいよ、みんな優しいからねということはいくらでもできる。でもそれはね、イエス様が言ってないですからね。そんなこと偽りになるわけでしょ。で私も本当のことを言っちゃうと自分も言えない、正しい人間とは言えない、裁きを受ける人間だとしか言えない。でもそれはその14節15節今見ますが、そこにそのある意味答えを見出すことができます。お願いします。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。今時間の関係上細かくは見れませんが、私はこれを見た時にもうどちらかというとやっぱり15節に今後半に書かれているところ方に自分が当てはまる。いや実際にそんな、日曜日はこんな感じだけど平日どれだけ悪いことしてるんだって思われるかもしれないんだけれども、イエス様は人を殺して初めて殺したよではとは言ってない。もう人を憎んで殺そうと心で考えた時点でその人は殺してるわけです。会員異性の下でもそういう目で異性を見るならばもうすでに会員をした。 行動で人に見られてるところでどうこうじゃなくて、もう心の中でその思いが出てそこに向かっているならば、すでにあなたはそういうものだ。偶像、イエス様、神様以外のものを愛したことはないか。お金の管理のことを見ましたけど、お金だけじゃない、いろんなこと、この世のもの、神様よりも大きくなったことはないか。もうそっちに向かった時点でもうそれで、そこにそのようなものでしょ。自分の心を突き詰めると、自分はそんなものではないとは決して言えない。でもだからこそこの14節の言葉に希望を見るわけです。お願いします。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになるものは幸いである。そこでは命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになると、ここで記されていますが、命の木の実とは天国にあるものですね。天の御国にあるもの、つまりそれを食べる権利とは、天国で永遠に生きながらえる権利を受けたっていうことですね。また門を通って入れる都とは、新しいエルサレム、今のエルサレムじゃないです、新しいエルサレム、つまりこの世が滅び去った後に神様が与えてくださる次の世を意味しています。大きな意味ではね。でそこに入れるものは幸いだってというわけですが、誰がそのような権利を得られるのかというと、自分の着物を洗った人だっていうんです。この日本語の解釈、多分他の訳で見るとまたあれだと思うんですが、命の木の実を食べる権利を持つために、門を通って都に入れるようになるために、自分の着物を洗ったものは幸いですって言った方がいいかもしれない。もともとその権利は持ってない、でもそれを得ることができる、そのために自分の着物を洗った人は幸いだって言うんですね。自分の着物を洗うとは象徴的な表現ですね。その着物を私たち今着てない、でも、それはつまり私たちはみんな不正や汚れといった、その聖書でいう罪ですが、罪ゆえに私たちが着ているも霊的なその着物は汚れている。この物質的な着物はいくらでも新しいのを着替えることはできます。その霊的な心に着ているもの、心の中の部分は汚れている、シミやシワがあって、そのままでは天国に入れないっていうんです。そのままだと裁きを受けたら滅びに至ってしまうっていうんです。でもそれを私たちが入る資格を与える、その着物をきれいに洗うことのできるお方がおられる。その方が私たちの着物を真っ白に、つまり清くするためにこの世に来てくださったよ。そしてそれがクリスマスの主人公であるイエス・キリストだって聖書は言うわけですね。イエス・キリストだ。16節でお願いします。16節でこう語っておられる方ですね。イエス様とは、私イエスは御使い、エンジェルたちを御使いを通し使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。まあ、このエンジェルというのは教会の牧師っていうあれでも理解することができます。そのメッセンジャーですね。神様の言葉を運ぶメッセンジャーということはできますが、それを通して教会に使わしてこれらのことをあなた方に明かししたよ。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。で、そのダビデの根、また子孫、輝く明けの明星とは、まあ今時間がないのであれで、聖書を通して神様が使わしますよ。私はやがてそういうその救い主、メシアを使いま、送るよって約束されていたメシアのを意味しています。ダビデの根、また子孫、輝く明けの明星、スターですよね。これはイエス様のことを言っています。じゃあイエス様はどうやって私たちをの着物を洗って、私たちを不正や汚れたものから正しく聖なるものにし、天国に入れるよう、入れるようにしてくださったのか。それがイエス様をして、私たちのために十字架にかかって死なれた理由ですね。 どうやってしてくださるのか、いやいやもういいよいいよ、不正も許すよじゃなくって、もうなされた不正、もうそこにある汚れを、私がそれを代わりに受けます、私があなたの代わりに、私が罪人、この世の人類の代わりとなって、私が神様から裁きを受けます。本当は私たち自身がそれぞれの仕業、行いに応じての報いとしての裁きを神様から受けるのは私たちなんですが、それを望まない神様はご自分の一人子イエス様を使わして、彼を私たちの代わりとされた、彼を神様が裁かれた、そのことによって滅びではなく私たちが許される道、永遠の命を与えられて天国に迎えられる道を神様が備えてくださった。御子を救い主と信じる全ての人を彼の血によって洗うって言ったら真っ赤になってしまうんじゃないかって言うんだけれども、それは実際にはそうかもしれない。でも霊的な意味では御子の血が流された、神様は一人子の血を流すほどその手をかけて、憎たらしいからじゃないですよ、愛している。でもその本当は裁きを受ける私たちの代わりに御子を自ら手を下すほど私たちを愛してくださっているので、御子の血が私たちを洗い清めるものとなるっていうことですね。ですからイエス様を心に受け入れる、イエス様を信じる、イエス様と一つにされていると信じることがとても大事なわけです。最後17節のところ、主が私たちを招いて、おられるのはそのためですね。御霊も花嫁も言う、神様ご自身の霊、また花嫁とは教会のことですが、その御霊も花嫁も言う、来てください、すぐに来るというおっしゃるイエス様、来てください。これを聞く者、今このメッセージ聞く者も、来てくださいと言いなさい。心から、あ、そうだ、この聖書の言葉、あ、そうだって、私もこの救いにいただきたい、預かりたい、その人は来てくださいと言いなさい。乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。イエス様がそのように私たちを招いておられます。先週はアンディ兄弟、両子姉妹のベイビーシャワーに日曜日礼拝の後始まるところからですね、始まりましたね。でも火曜日に長老の一人の、トム・キラー兄弟が突然召されました。奥様も息子さん家族も来られてましたけれども、そういうことがありましたね。長老会でも共に兄弟のことを思って祈り合う時を持ちました。竹江姉妹の木曜日、乳がんの手術も持たれました。もう一応アナウンス、メールでは送りましたけれども、手術は無事済んで、土曜日のうちには金曜ですね、木曜日に手術されて金曜には家に退院されて、メッセージも受けました。続けてお祈りしていただきたいんですが、そういうことがあり、また、昨日は私は隣、隣人の、小山さんという方、ユニオン教会の方ですが、が召されて、葬儀に家族で、出させていただきました。で、まあ、いろんな、もうあれですよね、お祝いして、でもう私たちが召された人をもうお祝いっていうか、イエス様と共におられる御国に行ってるんだから、そういう意味では祝いですよ。でもやっぱしこのフィジカル面ではここにいないっていう意味で寂しさを覚えるわけでしょう。でいろんなそういう感情のあれはあります。それをゆっくりこうしてる時間もなかったんですが、でも人は生まれてきたら成長をもしますが、でも衰えてもいく、長寿が与えられたとしても必ず死を迎える。もうそれはびっくりすることじゃなくて、みんなそう通っていくところですよね。そのようなこの世の現実、私たちが置かれている現実の中で、今日あなたは満たされていますか？乾いた人はいませんか？あなたが今日望みとして持っているものは、この先もずっと続くものでしょうか？ イエス様は私たちをご自分のもとに宗教をしなさい、こういうふうなクリスチャンになりなさいじゃなくて、私のもとに来なさいよ、乾いているならば、この世のもので満たされていないなら私が満たすよ、私のもとに来なさい、命の水が欲しいなら、答えがないなら私がその命の水をただであげるよ、ここですよ、ただであげるよ、何か一生懸命やってふさわしくなったら代わりにくださいって言うなって言うんですか、イエス様は。ただで受けなさい、喜んで受けなさい、そして喜び、本当にただで受けたっていうことが分かればあなたは変えられるよ、あなたは変わるよ、一生懸命頑張ってふさわしくないから一生懸命くださいって言ってたら、いつまでたっても私たちは自分の力で良い人にはなれない、思い込むことはできてもね、でもイエス様がただで受けなさいよ、私のもとに来てただで受けるならばあなたは命を得ますよ、この命によって満たされなさい、そうしたらこの世でいろんなことがあっても私にあるその喜びが奪われることはない、誰こんな困難であってもその飢餓であっても何にあってもイエス様の愛からあなたを引き離す者はいない、永遠に私が、あなたは私のものだ、私があなたを導くとイエス様はそのように語ってくださいますね。お祈りしましょう。